さんこんにちは、奥浜レイラです。ポッドキャストの更新が滞っておりました。久しぶりになっちゃいましたけれども、皆さんお元気でしょうか。2020年がそろそろ終わるということで、今日はですね、2020年の映画、特にドキュメンタリー映画に絞って今回はお届けしていきたいと思います。2020年の映画を振り返る企画、ここから3回にわたってやろうと思ってるんですけど、今回はドキュメンタリーで、このあと2回が洋画と邦画っていう感じでやろうと思ってます。ちょっと先に言っといていいですか。今日ね、これカラオケで撮ってて、周りがやや音漏れでちょっとうるさいかもしれないんですけども、私の隣の部屋今空いてたんですけど、隣にすごく声の大きい爆音で歌う方が入ってこないことを祈りつつ、まあいいんですけどね、カラオケですからね。今日ね、そんな細かい事情いいと思うんですけど、リモートワークプランを使ってるんで、周り基本的には同じような方が多いかなと思うんですけどね、もしうるさかったらすみません。ただ時間が決まってる分、リミットが今迫っててやや焦ってます。これ私何回か撮り直してるんですけど、実を言うと、なんでかっていうと、1個の作品の紹介が長くなりすぎてですね、1本につき10分ぐらい紹介してたんですよ。それで、まあ、今回10作品紹介しようと思ってるんで、10本紹介したら100分でしょ。もうどんなポッドキャストよ、一人でっていう感じなんで、ちょっと撮り直します。はい、それでは、まずですね、今回10作品選んだんですけど、私のスタンスから話しておきますと、まあ、こういうこと話してるから長くなるんだけどね、スタンスから話しておくと、基本的に映画に順位つけるのは好きじゃないです。ただ、まあ、人のを聞きたいなっていう気持ちはあるので、今年もねやろうと思うんですけど、まあ、基本的にはそれぞれ違う良さがあるよねと思っているんですよ。何が刺さったかなんてね、その作品によって違うじゃないですか。ただまあ今年に関しては、劇場で公開してもね、なかなか見に行きづらかったりとか、このタイミングで作品を語り直すってことがすごく重要かなと思ってまして、だから映画のことを3回に分けて話そうと思ったんですね。できるだけ多くの作品のタイトルを出して見てもらうのがいいんじゃないかなって今年に関しては特に感じていますので、今日はドキュメンタリーだけで10作品紹介します。一応なんかナンバーワンとかナンバーツーとか言うけど、これまあ順位として聞いてもらってもいいけどね、私にとっては1位も10位も一緒なんですよね、まあ、っていうのをちょっと置いといてください。じゃあ早速いきましょう。どんどん長くなっちゃうからね。はい、まずナンバーワン、行き止まりの世界に生まれて、これは公開時に結構話題になってたんで、見た方も多いかなと思うんですけれども、どんな話かってざっくり言いますと、イリノイ州のロックフォードというところでスケボーを通じて知り合った3人の男性のドキュメンタリーです。で、白人の方とアフリカ系アメリカンの方とアジア系の方さんにいるんですけど、まあ、それぞれが家から逃げたい理由があって、そこから逃げるようにしてスケボーに没頭していくという、それをですね、その中の一人、アジア系アメリカ人のビン・リュウさんという方がずっと子どもの時から映像に収めていて、でそれがドキュメンタリー作品になったという、まあ、今回の作品がビン・リュウさんの監督デビュー作っていう感じになりますね。でビン・リュウさん撮ってるうちに、ある一個のテーマというか、3人に共通する課題、トラウマがあるなというふうに気づいたそうなんですね。で簡単に言うと、まあ、もちろんそれぞれに事情があるので、それは映画を見ていただきたいんですけれども、まあ、その暴力だったりとか DV、 それによってトラウマを持っている、そしてその連鎖が親からこうまたその子っていうふうに続いていってしまっている、でその連鎖を断ち切るためには、で まあ、行き止まりの世界に生まれて、だから行き止まりからね脱出するためにはということで、まあ、映像をそもそも撮ってた時はドキュメンタリーにするっていう構想はなかったそうなんですが、撮ってるうちにある一個のテーマに気づいた敏龍さんが、まあ、そのテーマをもとに映画を作ったという。敏龍さんすごく才能のある方だなと思っていて、まあ、その撮ることを撮られることで今回の映画がセラピーになっているという、なんかそのセラピー的な要素もすごく映画から感じましたし、その自分の体験を生々しくねこう収めるということの勇気も感じたんですけど、今後すごく彼は、まあ、アジア系のアメリカ人のこう声を届ける映画監督になっていきそうだなという感じがします。今後も結構作品が控えているまたは企画を練っているみたいなので注目していきたいと思いますが、今後アジア系アメリカ人の主人公の劇映画もね企画してるみたいですね。はい、同時期にねミッドナインティーズっていう劇映画ジョナヒル監督が撮った作品も公開されてて、テーマもすごく近いところにもあるかなと思うんですが、まあ、もちろんそっちは劇映画ですので描き方も少し違ったりはするんですけれども、合わせて見てみるといいと思います。なんかその男性性と向き合うっていうのかな、親との関係性だったりとかその暴力の連鎖だったりとか男性性みたいなものと向き合った作品にどちらもなっていると思いました。はい、これぐらいにしとかないとね。そしてじゃあ行きますか、ナンバー2、なぜ君は総理大臣になれないのか。この作品私は夏に見て、何回かね劇場で見て、であとその後にオンラインでもトークショー付きのがあったりしたのでチケット買ってみたりもしたんですけど、これ大島新監督という監督、もともとザ・ノンフィクションとかのねドキュメンタリー番組のディレクターだった方なんですけれども、なぜ君は総理大臣になれないのかの君、この君にあたる方が衆議院議員の、小川淳也さんという方なんですけど、この方2003年に32歳で民主党から初出馬をしまして、その頃から大島監督が17年間見守り続けていて、ドキュメンタリー作品に今回なって公開になってるんですが、小川淳也さんという方はですね香川県で生まれて東京大学に入って総務省の官僚になってるんですね。でも官僚では社会変えられないなと思って出馬をした方なんですけれども、小川さんは世襲議員でもその地元の大企業の一族の人でもないわけですよ。で私が小川さん見た時の印象は、まあ、とっても実直な方で正直で嘘がつけなくて真っ当な人間で、そして説得する能力がとても高くて頭の切れる方で、私はこういう人に総理大臣になってほしいし党の党首になってほしいなって思うんですよね。普通に考えて政治家の人たちクリーンでやってほしいじゃないですか。で何よりも国民のことを一番に真剣に考えてほしいじゃないですか。で小川さんってそういう人だなと私が見ていて思うんですけど、小川さんは今現在総理大臣にはなってないわけですよ。ってことは、まあ、小川さんを通して政治家というのはどういう人がなってるのか、総理大臣という位置に行くにはどういう能力というか何を犠牲にして何を持っているからそこに行けるのかっていうのが見えてくるわけですよね。でももう一度言いますけど、小川さんみたいな人がもう社会が必要としてる政治家のあるべき姿だと思うんですけど、まあ、そういう人が慣れてない、なっていないということはどういうことなのかな、その人たちを選んでいるのは私たちなんだよなっていうことが自分たちに返ってくるような。小川さんの家族もすごい出てくるんですよ。娘さんがお二人いて、でもう大きくなってるんですけど、 パートナーの方、奥様もね出てくるんですよね。でご両親も出てきて、家族総出でその選挙を手伝ってくれてるんですけれども、詳しくは言わないんですけど、あるシーンでね、とっても胸が痛くなるんですよね。小川さんの本意ではないところで自分が思っている方と違うものを取らなければいけなくなった時に、それを家族の前で有権者の方々に責められるみたいなシーンがあるんですけども、そこでね辛くてね、もう小川さんの気持ちもそうですけど、それを見ていた娘さんたちの気持ちも想像してしまってね、本当に苦しくなりました。小川さんの暮らしぶりも見てほしいですね。私たちが普段ニュースでこう耳に飛び込んでくるような政治家の姿とは真逆なんですよね。そう、全然ね、その政治ドキュメンタリーなんですけど、すごい難しいわけではなくて、まああんまりこう劇みたいに言うのはあれだけど、政治劇として、あ、こういうことあったね、こういうことあったねっていう振り返りとしてもね、すごく分かりやすい作りになってるので、ぜひこれは見てほしいです。ちょっと前までね、今日までかな、最終上映ってことでやってたみたいな。でもここからもしかしたらちょこちょこやるかもしれないんで、注目していてください。はい、そして続いてはナンバー3、さよならテレビ。さよならテレビは今年の初めに見たんだよな私。東海テレビというテレビ局が開局60周年の記念番組を作ったんですけど、そこに新たなシーンを追加して劇場公開したのがこのさよならテレビというね、映画になってるんですが、最初はねこれ東海地方だけでテレビで放送されてすごい噂になってて、私もそれをなんか見たことがあったのかな。でちなみに、これ撮ったのがですね、2015年の大傑作ヤクザと憲法、このドキュメンタリーもすごい良かったんですけど、アブのプロデューサーとディレクターの土方さんという、そのヤクザと憲法と同じコンビが撮っています。これどういうドキュメンタリーかというと、その自社のね、自分の東海テレビの報道の現場にカメラを入れて、自分たちにそのカメラを向けながら今のそのメディアのリテラシーを問うてくみたいなことなんですけど、ニュースを作る人たち、その報道の場所にいる人たち、自分たちにカメラが向けられる、カメラを向けるという行為がどういうことなのかを一番よく知ってる人たちだと思うんですよね。でまず声が上がったのが、取材っていうのは互いが同意の上でするべきだろうっていう声が上がったんですよ。これってでも報道の方々にとっては、その言葉って自分たちに返ってくるもう特大ブーメランなわけですよね。普段同意の上でなくても、例えばまあ政治家の人にカメラを向けなければいけなかったり、一般の人にもカメラを向ける必要があったりしますよね。だからもう全てが、そこで起きることの全てがもう大きなブーメランになって自分たちに返ってくるみたいな、そんな映画になっていたんですが、いろんな切り口がこの映画にはあって、パンフで武田砂鉄さんが寄稿されてたんですけど、そのタイトルが、まだ君臨しているだろうか、テレビが強くてラジオが下でみたいな、なんかその力関係がね、こう時代によって変わってたりもしますけど、あるわけですよ。そこにまだ君臨しているだろうかっていうタイトルのね寄稿されてて、もうそれも本当にね素晴らしかったんですが、このドキュメンタリーのすごいところは、あんまり話しすぎないようにしますけど、いろいろと作為的に作られていて、私は最後のシーンを見て、うわこう来たかってうなったんですよね。まあ、テレビのね情報番組をやっていたのはずいぶん昔のことだから、いろいろとルールも変わってきてるのかもしれないし、現場の空気もずいぶん変わってきてるのかもしれないんですけど、それでも自分にこう帰ってくるなぁ、居心地悪いなぁなんてことを思って見ていたので、 まあちょっとねメディアに関わる方はこの映画はぜひ見ていただきたいなと。でもまあ居心地は悪いんですけど、そういう居心地の悪さこそがこう何かを改善していくためのプロセスだと、まず一歩だと思ってますので、うん、これは面白いいいドキュメンタリーでした。はいはい、続いてナンバー4、ハリボテというタイトルの映画です。これもですねローカル局が撮った劇場公開作品なんですけど、富山のチューリップテレビさんが撮ったドキュメンタリーですね。富山市議の不正を暴いた政治ドキュメンタリーなんですが、監督は伊予部幸男さんという、もともと記者経験を積んでいて、ニュース番組のね、アンカーもやっていたという方なんですけれども、あとは砂沢さんという営業とか編成のデスクを経て報道記者になった方、この2人が監督です。でどれぐらいの方が覚えてるか、私もこれを見てあああったなーなんてことを思い出したんですけど、これ何を撮ったドキュメンタリーかっていうと、富山市議の中での、まあ、政務活動費の虚偽申告がたくさんあって、次々とそれが発覚して、14人が、まあ、辞職した、この作品の中で出てくるのは、まあ、14人なんですけど、まあ、こう次々とね富山の市議会議員の方が辞職をしていったというニュースがあったんですが、富山県って有権者に占める自民党員の割合が10年連続日本一なんですって。だからそういうすごく保守王国の中で起きた事件だったんですけど、そのね辞職していく市議たちがね、こう言っちゃなんだけどすごく滑稽なんですよね。とっても偉いおいちゃんたちだと思うんですけど、政務活動費をちょろまかしていたわけですよ。で開き直ったりと思ったら、まあ、あっさりその後認めて泣いて会見したりとか謝罪したりとか、なんかこう笑ってる、私も笑っちゃうんだけど、私劇場の中も笑っちゃってたんだけど、ただこれって国政でも起きてることだし、この人たち選んでるのは、まあ、さっきも言ったようなことになるけど私たちなんだよなと思ったらゾッとしてしまったよねっていう。でこのねハリボテっていうタイトル、これが何重にも意味が生まれていくわけですよ、この作品を見てると。でそこもこう突き刺さる、最終的にはそこもね、なんかこう自分に返ってくるようなとこもあって刺さる内容ではあったんですけど、そう、まあこれ富山で起きていたことだけど富山だけじゃきっとないし、その地方の議会から日本のことも考える自分にも身近なことだなと思いながら見たドキュメンタリーでした。これがナンバー4。続いてナンバー5、メイキングオブモータウンです。はい、これはね洋楽ハッスルの方でも話したんですけど、デトロイトの音楽レーベルモータウンの長編ドキュメンタリーなんですが、モータウンっていうとピンとくる方来ない方いると思いますけれども、マーヴィン・ゲイとかスティービー・ワンダーとか、あとジャクソン5もね、そう、あとダイアナ・ロスとかスプリムスとかテンプテーションズ、スモーキー・ロビンソンで、スモーキー・ロビンソンとベリー・ゴーディという人がね立ち上げた小さなレーベルだったんですけど、なんと180曲以上のナンバーワンヒットですよ。180曲以上がナンバーワンになってるんですよ。まあ、そういうヒットを次々に生み出したモータウンレコードのお話です。でこれまあその見ているとね、音楽こんなに素晴らしい音楽が次々とこのレーベルから排出されてったんだな、出てったんだなというのもそうだし、でそんな大ヒット曲を次々と生み出していったモータウンが、そのまだ人種差別だったりとか男女の不平等が当たり前だった時代に、どうやってその音楽ビジネスの仕組みを作っていって、でそれを成功させていったかだったりとか、あとその会社の中でもね、 働き方、どんな働き方をしていたのか、例えば女性も会議に参加して意見を出し合うとか、まあ、そういう、 こう会社内でもそうだし、デトロイトっていう場所からチャートにヒット曲をどんどん送り込んでいって、その音楽の聞かれ方もまだまだその白人の音楽が多かった中で、黒人の作った音楽をどうやって世に届けていったかっていう、そういう社会的な功績も見えたし、やっぱり楽曲がとってもいいなと思って、私は映画を見終わった後にモータウンレコードから出た楽曲のコンピをねひたすら聞いていたんですけど、その時はコンピだったんだけど、あとはね、その CEO、 会社作ったのがベリー・ゴーディーってさっき言った方なんですけど、これ撮ってる時91歳だったかな、もうすごい高齢なんですけど、むちゃくちゃ記憶力がいいんですよね。でベリー・ゴーディーはもう引退を表明してて、業界からは退いてるんだけど、そのベリー・ゴーディーと当時の副社長のスモーキー・ロビンソンが当時のことをねすごい語るんですけど、そのなんか記憶の食い違いとかがあってちょっと喧嘩したりとか、まあ2人のイチャイチャも楽しかったなという、そんな作品です。だから去年2019年に創立60周年を迎えた一個の会社の歴史として見るのも面白いし、その会社が社会に与えた影響とか功績を見るのもとても意義があるなと思いました。ベリー・ゴーディーがモータウンレーベルのそのドキュメンタリーとして認めたのはこれが初めてらしく、おそらく、まあ、最初で最後のドキュメンタリーになるんじゃないかというふうに言われていますが、はい、これは必見です。さあ続いてはナンバー6かな、はい、6作目は三島由紀夫 vs 東大全教頭50年目の真実。はい、もちろんこれは日本の作品ですね。これは結構今ロングランでまだちょこちょこ上映も続いているので、この年末年始見逃してる方はぜひ見てほしいんですが、皆さんご存知だと思います、作家三島由紀夫の没後50年の年、今年公開された映画ドキュメンタリーなんですけれども、これどういうドキュメンタリーかっていうと、1969年に駒場の東大のキャンパスの900番教室というところで行われた東大全教頭と、三島由紀夫の討論会の様子を収めたドキュメンタリーなんですね。で、まあここまでの映像が出るのは初だったんですけど、この映像っていうのは TBS のアーカイブに眠ってたみたいなんですよ。で、まあ、それをなんとか映画にできないかということで、プロデューサーの方々がですね動いて、豊島圭介監督に、お願いをし、でナレーションが東出昌大さんなんですけど、東出さんは以前その舞台で北条の海という三島由紀夫の主演を務めていて、まあその世代の俳優さんで三島由紀夫のドキュメンタリーでナレーションするっていう方は私は正直東出さん以外浮かばなかったんですが、まあちょっと置いといて、何がすごかったって、やっぱりその三島由紀夫、それから東大全教頭、まあ VS ってついてるんでね、討論会、これはさぞそのものすごい火花の散るピリピリした討論になるんだろうと思いきや、三島由紀夫が笑いを取って、その敵であるはずの東大全教頭、そこに集まった1000人を超える学生たちがですね、どっかんどっかん笑うわけですよ。で、私この映画を見た時に まあ、意見の違う人たちとどうやって対話をしたらいいのかみたいなことをすごい考えてたんですけど、その答えがこの映画にあったような気がしました。三島由紀夫の思想だったりとかね、イデオロギーみたいなところにあんまりまあここでは言及しないですけど、意見が違うもの同士の対話の仕方で、しかも今ってね、やっぱりそれがインターネットで行われて、こういまいち議論になってないとか、なんかこう誰かを落として、なんかこう勝ち負けみたいな優劣をつけたりする、そういうことではなくて、対話ってそもそもこうあるべきだよねみたいな姿がこの映画1969年の様子には焼き付いていて、なんか今今年見るべき作品だったなというふうに思いましたね。でそのね、全教頭の中に芥田さんっていう赤ちゃんを連れた学生さんが出てくるんですけど、まあ芥田さんのね、切れ味鋭い論客っぷり、まあそれもかっこよかったし、その芥田さんって今もご健在で、あのインタビューに登場するんですけど、なんかやっぱこうは生きられないけど、やっぱりこういう気持ちを持ちながら生き続けたいなというのは思いましたね。まあ、あのぜひこれは難しいと思わずに、あの全てを理解しようと思わなくていいですし、私も正直これ討論の内容をこんなにね、もう知のレベルの高すぎる方々、知性と知性のぶつかり合いみたいなことなんで、全てを理解しようとそもそも思わなくていいと思います。でも絶対なんか感じるものはあるはずだから、うん、今年見てよかったなと思ったドキュメンタリーの一つでしたね。はい、対話をするって簡単じゃないんですけど、その今なんとなく漂ってる閉塞感みたいなものに一つ穴を開けられるような、そんなパワーのある映画なんじゃないかなと思いました。ぜひご覧ください。さあ続いてはナンバー7ですね。 As It Was、 はい、リアム・ギャラガーのドキュメンタリーです。リアム・ギャラガーというとね、オアシス、お兄ちゃんがノエル・ギャラガー、弟がリアム・ギャラガー、その弟の方のドキュメンタリーなんですけど、これ撮ってるのがチャーリー・ライトニングという監督とギャビン・フィッツジェラルド監督、2人監督がいまして、でオアシスって2009年に、まあ、ノエルが兄弟喧嘩によってね脱退をして、事実上の解散を迎えましたけれども、そこから、まあ、ソロアーティストになったリアム・ギャラガーが、まあ、どのように落ちぶれていき、どのように這い上がってきたかみたいな、簡単に言うとそういうドキュメンタリーですね。そう、リアム・ギャラガーっていうとね、その SNS 上でビッグマウスが話題になったりしますけども、今回見てね、やっぱりリアムの印象はすごい変わったかな。これあの津田さんのフェスティバルジャンキーポッドキャストでも話したんですけど、どうしてもノエルとリアムで比較をして、ノエルの方が曲作ってるしヒット生んでるしみたいなことだったりとか、あとはノエル・ギャラガーもね、一人でソロでやってますけど、まあ、そういう継続性みたいなことを見て、あのノエルを評価する、アーティストとして本物だと評価する人たちの方が私の感覚では多いような気がしていて、なんかこうリアムってもうちょっとゴシップのネタになったりすることの方が多いかなと思うんですけど、今回はねこの作品の中でリアムのカリスマ性であるとか、アーティストとして再起しようとするその、まあ、一人の男の再生の物語としてとてもいい出来だったなと思いました。で何よりこれで感じたのは、そのさらけ出して前へ進んでいくことのかっこよさ、コンプレックスとかね、やっぱりリアムもノエルに対して抱えていたんだなというのがこの映画の中では語られるし、 まずそれを語れたこと、さらけ出せたこと、自己開示ができたことを私はすごくかっこいいなと思ったし、彼をより好きになったかな。あとはパートナーとの関係もとてもいいなと思いました。パートナーの方はね、マネージメントもやっていて、講師ともに近くにいるんですけど、その方との関係性とか、あとはね、お母さんから語られる兄弟の話とかね、なかなか見どころの多い映画でしたので、まあもちろんオアシスのファンの方は見てほしいけれども、一人のその男性の再生の話としてもおすすめしたいですね。うん、はい。まあちょっとオアシスそもそも分かんないっていう方は、ぜひスーパーソニックというドキュメンタリー、これが2016かなに公開されてるんですけど、結構いろんな配信にあるので見てほしいなと、そっちから見てこっちにたどり着いてほしいなと思います。さあ来たぞ、8作目。続いてもですね、音楽ドキュメンタリーが続きますが、ビースティーボーイズストーリーです。監督がスパイク・ジョーンズ、まあ、長年ミュージックビデオを撮ってたりするコラボレーターですけれども、彼が、関わって監督している作品です。メンバーのアダム・ヤオク MCA は2012年に癌で亡くなってしまっているんですが、残されたメンバーのマイク・D とアドロックがそのバンドとしての40年だったりとか、アダム・ヤオクとの友情、メンバー同士の友情を語っていくという、もともとは2018年に回顧録が出版されて、まあ、それの延長でというか、それの流れで2019年にニューヨークでトークショー形式で、イベントをやったんですけど、その模様を収録して、まあ、映画作品にしたっていう感じですかね。でちなみに、先にそうだ言っとかなきゃ、これ Apple TV で見られますが、 Apple TV 入ってないよっていう方も結構多いと思うんですけれども、まあこれを見てほしいのと、 Apple TV はモーニングショーっていう素晴らしいドラマもあるんで、ぜひこのタイミングだけ入ってもらってっていうね。私は全然回し物でも何でもないんですけど、はい。あ、ちなみに最近、Apple 製品を買って方、この1年以内に買ってる方は Apple TV って無料でその1年だけは見られるので、豆知識でした。はい。じゃあちょっとビースティーボーイズの話に戻りますと、まあとにかくね、このマイク D とね、アドロックのね、しゃべくりが面白いわけですよ。で、1979年にバンドがまずはパンクバンドとしてスタートしたところから、こう貴重な写真だったりとかね、こう当時の話が出てきて、まあ、あとアドロックが映画デビューしたちょっとこうイマイチな感じの演技の映像が流れたり、まあ、笑いのところもすごいあって、まずしゃべくりが面白いんで、そこで結構笑いも起きてるんですけど、まあ、当時のね、その悪ガキぶりっていうか、やんちゃっぷりっていうか、まあ、そういうのが笑えたりもするんですけど、やっぱり一番グッときたのが、そのアダム・ヤオク、亡くなってしまったアダム・ヤオクについて語るところで、アダム・ヤオクがもういかにアイディアの宝庫だったか、彼のクリエイティビティによって、グループがね、こうより洗練されていったかみたいな、あとまあこう時代を作っていったかみたいなね、本当に時代を作った音ですよね。カルチャー的にもね、まあ日本にもそのブームがありましたしね。で、まあそういうアダムのクリエイティビティみたいなところに改めてはすごいなと感嘆したんですけど、もともと私はアダム・ヤオクの社会活動にすごくこう共感する、賛同するところが多くて、まあ、チベットの独立のためのね、チベタンフリーダムコンサートで開いて若者たちに興味を持ってもらったりとか、あとは、まあ、今回の中でも語られてたんですけど、ヒップホップの世界には長らくミソジニーっていうのかな、女性嫌悪的な、まあ、歌詞であったりとか考え方が蔓延していて、その なかなかまあ今でも抜け出せていないところがあるとは思うんですけど、アダム・ヤークはそこに対して自分が加担していたっていうことを謝罪してるんですよね。かつて亡くなる前に。で、上辺じゃなくてちゃんと改めて言って曲にしたりとか、そういうね、人は変われるんだな、そして変わるってことが全然ダサいことじゃなくてクールなままで変わっていけるんだなってことを、すごい簡単な言葉で言っちゃうとそんなことをね考えたんですよ。で、それを感じさせてくれた、亡くなってもなお感じさせてくれたアダムはやっぱ偉大だななんて思いながら見てたんですけど、あとね、これが公開された時ちょうど自粛期間中だったのかな。で、ビースティーボーイズってもともとライブハウスでそれぞれメンバーが出会ってるんですよね。バッドブレインズだったかな、あとミスフィッツかなんかのライブに行ってそこで出会ってたりするので、始まりってライブハウスなんですよね。で、ビースティーボーイズみたいな大きなムーブメントを作り出したりとかカルチャーを作っていた人たちでも最初は小さなコミュニティからスタートしていて、その場所がやっぱりライブハウスであったりとかみんなが集まる場所で、そういう場所って守っていかなきゃいけないよね。そうじゃないと生まれるはずだったものってなくなってしまうことがあるんだよねってことをその期間中に考えたりして、こう気持ちを新たにそういうミニシアターであったりとかライブハウスであったり小さなコミュニティをこう守るためのお手伝いが私ができたらいいななんてことを改めて思ったりしました。ぜひご覧ください。はい、さあ続いてナンバー9まで来たよ。9作目はトランスジェンダーとハリウッド過去現在そしてというネットフリックスのオリジナルのドキュメンタリーです。これがどういう話、これがどういうドキュメンタリーかというと、ハリウッド映画とか、まあ、そのテレビドラマであるとかトークショーの中で昔からトランスジェンダーがどのように描かれてきたかというのを追ったドキュメンタリーなんですね。で、これ三段映画祭で初めて上映されてすごい高評価で6月からネットフリックスで配信されたんですけど、監督がサム・フェダーさんという監督なんですが、そのトランスジェンダーの人たちが作品の中でどういう描写をされてきたかっていうことを本当に恥ずかしながら私はあんまり深く考えたことがなかったんだけど、でも近年やっぱりその表現の仕方に違和感を感じていたりとか、そういう作品に出会った時に自分の中でどう言葉にしていいか、この違和感ってなんだろうって思ってたんですよね。で、今年も実は日本映画の中でもその違和感を感じた作品があったんだけど、その作品を見る前にこっちのトランスジェンダーとハリウッドを私は見ていて、なるほどこういうことかっていうふうに自分の気持ちを言語化したんですけど、この作品の中にトランスジェンダーの方々が150人以上関わっているっていうことで、なんか理解してるつもりでも足りてなかった部分、認識を改めるっていうそういうきっかけにもなったし、ステレオタイプ的な表現にしてトランスジェンダーイコールかわいそうな人たちみたいなお涙ちょうだいにするっていうことへの違和感もこの映画を見たことで、あ、ここに違和感を感じることは間違ってなかったんだなということも思ったし、なんかもっとその日本映画の中でのトランスジェンダーの表現描写を解像度高くしていく努力をするっていう必要があるなとも思いました。もちろん海外の作品でもね、そういう作品はたくさんあるんだけど、ただ最近の海外の作品を見ていて、そのポリコレ的なものとね、コメディの要素だったりとか、全然それを両立できてる作品ってたくさんあるんですよ。で、よく日本の中でもポリコレを意識しすぎると映画がつまらなくなるみたいなことを言う人がいるんだけど、私はそうじゃない作品にもたくさん出会ってて、両立してるじゃん、できてるじゃんって、それって制作陣が投げてるだけじゃんって思っちゃうわけですよね。こう解像度を上げていったって面白い作品は できるっていうのはもうハリウッドでもねバンバン作られてるので、そこをもう言い訳にはできないと思うんですよねっていうことを改めて考えさせてもらったかなという映画です。なんかまあ例えばトランスジェンダーの役をねシスジェンダーの人がやるんじゃなくて、今まで座席がなかった人たち、つまりトランスジェンダーの人がトランスジェンダーの役をやるっていう、まずはそこから始めないと、最初にステージに上げてもらえなかった人たちに対してそのマジョリティ特権を持ったマジョリティの人たち、つまり私のようなシスジェンダーヘテロセクシャルの人がみんな同じ立場でしょっていうのは間違ってるなってことをすごく感じたんですよね。まずは座席がなかった人たちに座席を作って、その上で同じようなこうバランスになったところでじゃあ鳴らそうよなら分かるんだけど、最初からなんかこうトランスもシスも関係ないよねってマジョリティが言い出すのは間違ってるなってことを改めてこの映画を見て感じました。それはあの同性愛の表現とかもねつながる部分はあるかなと思うんですけど、マジョリティが透明化してしまうことの危険性、もっと特権を自覚しましょうよってことを自分自身にもね感じました。はい、そして10作品目、僕は漁師になった。これですね、これ日本の映画なんですけど、漁師の漁はあの海の方じゃなくて、イノシシとか森の方です。はい、罠漁師をしている千松真也さんという方がいて、その千松さんと家族を追ったドキュメンタリーが NHK のノーナレで2019年に放送されてたんですけど、そこから300日追加取材をして映画化したのがこのドキュメンタリーっていう感じになります。監督が川原愛子さんです。で、川原監督が2014年に出た千松さんの本に出会ったところからこの映画がスタートしていて、映画の中でもちろんその千松さん漁師なのでイノシシだったり鹿を罠で取って、命をね目の前で奪ってそれを食べて生きているわけですけれども、千松さんの考え方は闇雲にその殺すのではなくて、1年の中で自分たちの家族が必要な量は何頭って決めて、その都度もう目の前で自分が殺す命と向き合って、もう儀式のようにしてねその、動物を殺す時に命に向き合うわけですよね。それって私たちが普段肉魚スーパーで買って食べてますけど、やっぱりいただきますって言っても本当にちゃんと命に向き合ってるかと言われると、そういうことを忘れる瞬間の方が自分は多くて、その肉がどういう形をしてたかってことを一回一回思い出して食べるっていう人がどれぐらいいるかわからないんだけど、やっぱりここまでの向き合い方はしていないなということを感じます。で、もちろん残酷とかねかわいそうっていう声もこの映像を見て上がると思うんだけど、その命と向き合う行為自体はとても尊いなと思って、この作品を、私はこの2020年いろいろ考えたことと合わせて10作品目に挙げてみました。はい、ちょっと説明が足りてないかもしれないんですけど、よかったらホームページ見てみてください。他にもね、入れられなかったんだけど、サーカスオブブックスっていうネットフリックスのドキュメンタリーだったりとか、あと、今年公開、どこまで入れるかいろいろ考えたんですけど、配信だけのやつも結構あったので、 あと 13th 憲法修正第13条、これ2016年にね、公開してるものだったりするので、今回入れなかったんですけど、私はあなたのニグロではない、2018年公開してるものとか、まあ、そういうものからすごく影響を受けた2020年だったのと、あと映画館で見たものに関しては、私はキム・ジョンナムを殺してない、これもすごくいいドキュメンタリーだったし、アプリズンサークルっていう日本の刑務所内のドキュメンタリーだったりとか、娘は戦場で生まれたとかね、彼らは生きていたとか、すごく多かったな今年。ドキュメンタリーに刺激を受けることが結構多かったですね。あとミスアメリカーナってテイラー・スウィフトのドキュメンタリーだったり、これ配信ですけど、それからジョン・ジェット、バッド・レピテーション、白いボード、ザ・バンド、かつて僕らは兄弟だった、あとは歌の始まりとか、そのあたりも良かったなと思います。結局10本じゃなくてもっと言っちゃってるじゃんっていう感じもするんですが、いろいろ見た中で今年良かったドキュメンタリーこんな感じです。ちょっと長くなっちゃったんでね、ここはサクッと終わらせたいんですが、じゃあ次回は、洋画かな、邦画かな、ちょっとまだ順番を決めてないんですけれども、今年中にアップしたいと思っております。ドキュメンタリー映画10作品紹介しました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。